あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐です。
よろしくお願いします。
僕なんですけども、はい、あの私この間映画を久々に見たんですね、で今から3年ぐらい前に2004年に公開されたメル・ギブソンが監督と制作と脚本を担当しているパッションっていう映画を見たんですけど、
はい、
ご存知ですか？
見ました。
でこの映画って公開された当時はあまりにも衝撃的な映像で映画館で見た人が倒れちゃったりとか、お年を召した方が亡くなられたりとかっていう問題があって、なかなか見たくてもちょっと怖いなと思ってたんですね。でもたまたま友達がそれを同じく見たいと思っていて、じゃあ二人で見ようっていうことになって見たんですけども、なんかものすごく疑問点がいっぱい出てきて、なんかこの映画って、ここはなんでこうなってんのとか、この人はどんな役割で出てきたのとかいう問題点がいっぱいあったので、ちょっとその辺を今日はお聞きしたいなと思っています。
はい。
はい。で、早速なんですけど、いろいろ聞いてもいいですか？
はい、どうぞ。
なんか、前回の放送の際に、バルナバ先生から、キリストは、私たち、みんなをの罪を償うために亡くなっていったって話を、打ち合わせの際か番組の最中かにお聞きしたんですね、それを覚えていて、でなんとなく今回のパッションっていう映画の中でもなんかそういう感じでキリストがひどい目にあって最後亡くなっていくんですけども、でもその亡くなるまでにじゃあなんでその裏切るっていうことを多分事前に知っていたであろうユダを弟子として迎え入れたのかなとか、なんでゴルゴタの丘っていうところでわざわざ十字にかけられちゃったのかなとか、で、そのキリストがこう十字にかけられてる時に左右に男の人がいて、同じく十字にかけられていて、私はずっと同じ弟子だと思ってたんですけど、結局弟子の人は誰一人キリストと同じ目に合わず、みんな逃げちゃって、たりとか、
あ、その時はね、
はい、しちゃってるじゃないですか。
両側にいた人たちは強盗でしたね。
強盗で同じく罪をなんか償うためになっ、でも二人いて一人はなんかカラスにつつかれて、もう一人はなんキリストのことをなんかこうフォローするっていうか、
あ、この
人
映画の中で、ね、
はい、映画の中で言ってて、その二人のなんか違いっていうか、
対照的ですよね。
はい、なんかあとそのキリストがこう裁判みたいなのにかけられた時に、王様の奥さんはなんか陰でこうすごい泣いて
反対して
た、反対したりっていうのが見えたりして、なんかその辺も何なの何なのって映画を見ながらいろいろ思ってたんですけど、
そうですね、やっぱりメル・ギブソンっていう人が、
はい、
彼自身もカトリックのクリスチャンだと思うんですけども、でも聖書にね基づいてとってもこう自分の生涯の中でこういう映画を作りたいっていう願いで作った映画らしいんですけども、
はい、
やっぱりよく聖書を読んでね、聖書に基づいていろんなところをこう演出してるなっていうふうに思いますね。
じゃあやっぱりあれは聖書に忠実にこう描かれている
んですかね。そうですね、とても忠実だとは思いますよね。
じゃあなんかそもそもああいったいろんな人物が出てきて、で、キリストのお母さんのマリアと、あともう一人少し若い女の人、すごく綺麗な女の人が一緒に出てきてたんですけど、あの人は兄弟なんですか？
映画の中ではどういうね、
はい、
人か、ま、もしかしたらマグダラのマリアかもしれないですね。
マリアが二人いるんですね。
他にもね、マリア、はい、って名前の人何人か。
そうなんですか、
弟子たちのお母さんにもね、マリアっていう人がいたりね。
あ、そうなんですね。でも弟子も結構みんな、なんていうか、なんていうんですかね、弟子のみんなも、すごい薄情ではありましたよね。
そうですね。まあ、ずっとね、逃げてしまったってことがありますよね。
そもそもユダはなんであんな、あれを、キリストを裏切るために、わざとスパイのように弟子に、潜り込んだんですかね。なんかそういう裏、
ちょっとね、じゃあここで、はい、一息入れてから、
はい、
その後ちょっとそのことをお話ししましょうか。
はい。
はい。 なぜね、ユダがイエス様を裏切ったのかって、とても難しい問題ですけども、イエス様はね、ユダのことを弟子にしてらっしゃったし、
はい、
そしてユダがご自分を裏切ることもご存知だったし、すごく深い難しい問題でもありますよね、
はい、やっぱりお金が欲しかったんですかね。
ヨハネによる福音書とかね、
はい、
読むとそういうようなこともこう書かれたりしますし、
はい、
そうなのかなっていう面もありますけども、ヨハネは、ユダはユダで自分の自由な気持ちからいろんな行動をしたと思いますけども、
はい、
イエス様はイエス様の気持ちでユダを弟子にしていたり、それぞれにこう、ね、気持ちがあるいは計画っていうか意図があったのかなって思うんですけどね、
はい、
ある人の説では、
はい、
これは聖書が言ってるわけではないんですけども、
はい、
ユダがその今までいろんなイエス様の奇跡を見てきたからね、
はい、
イエス様にぜひイスラエルの王様になっていただきたいと、でそのためには、
はい、
イエス様をその窮地に追い込めば、
はい、
イエス様が十字架にかかられるようなことにでもなれば、
はい、
その窮地をボーンとイエス様が奇跡で跳ね返して、
あ、
そして
みんながすごい、キリストすごいみたいな、
そうですね、それでバーッとこうイエス様がね、
はい、
王様になられるような、そういうようなこうきっかけをね作りたかったんじゃないか、それはとってもユダの肩を持つというかユダのねことを弁護しているような解釈かなと思うんですけどもね、はい、難しいなと思うんですけど、ヨハネによる福音書の中の13章26節と27節、これはイエス様がね、
はい、
最後の晩餐を弟子たちと一緒になさっているところなんですけども、
はい、
そこにはこんな言葉があるんですよね。イエス様がそのパン切れを浸して、
はい、
それを与える人が自分をご自分を裏切る人だと予告されて、それからパン切れを浸して取って、
はい、
イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取ると、
はい、
サタンっていうのは悪魔なんですけども、彼の中に入った。
で、そんなことをしなければ、ユダの中にサタンは入らなかったんですか？いや、もともとはいたんですかね。
ああ、サタンはユダの中には、はい、まあユダの中には入ってなかったと思うんですけどもね、はい、まあユダはユダなりに自分の心の、
はい、
自由を持っていろんなことを判断したんだと思うんですけども、
はい、
その後イエス様がね、
はい、
しようとしていることを今すぐしなさいとユダにおっしゃると、
はい、
ユダはそこから出て行って、
はい、
そして、イエス様のことを捉えようとしている人たちのところへ行って、で、
はい、
銀貨30枚、これは奴隷一人の値段なんですけども、はい、それを賄賂として受け取って、
はい、
イエス様がどこにいるか、彼らを連れてきて、そしてイエス様が祈ってるところへね、
はい、
その人たちをその導いて、そして暗がりですから、
はい、
暗い中でどの人が弟子なのかイエス様なのか他の人たちには分からないから、
はい、
弟子だったユダが、
はい、
私がキスする人がイエス・キリストだという合図で、イエス様のところに近寄っていって、
はい、
そしてイエス様に挨拶のキスをして、
はい、
それを目印にイエス様が逮捕されちゃうわけなんですね。本当にね、ユダが、
それはでもそもそもそのイエス様がいろんな奇跡を起こしていることに対して心よく思っていない人たちがいたからこそ、お金まで渡してイエスがどこにいるか教えてほしいっていう、
そうですね、
のがあったんですか？
そうですね。ユダヤ教の指導者たちは、
はい、
人々がどんどんどんどんイエス様の後についていって従っていくので、
はい、
それを心よく思わなかったんですよね。特にイエス様がおっしゃっていた言葉は、はい、彼らにはちょっと神様を冒涜しているように思ったんですね。例えばね、神殿を壊したら3日で建て直すっておっしゃったんですね、
はい、
それはイエス様がご自分が十字架で死んだら、
はい、
3日目によみがえるっていう意味でこの神殿を壊したら3日で建て直すっておっしゃったんですけども、
はい、
ユダヤ人にしてみたら大事な大事なね、先祖代々建ててきた、
はい、
神殿を壊すなんていう言葉は、はい、もうちょっと耐えられないですよね。それからご自分のことを神の子っておっしゃった、で神様お一人なのに、
はい、
その神様のことを人間であるイエス様、彼らはイエス様のことをただの人間だと思ってましたので、
はい、
まさか神の子がね人間になったと思ってなかったので、
はい、
その人間としか見えないイエス様がご自分をね、
はい、
神の子っておっしゃったので、 もうそれも神様を冒涜していると思ったわけなんですよね。
あともう一つだけいいですか、
はい、
その弟子の中でなんか、映画の中でそのイエス様がどの弟子の人か忘れちゃったんですけど、なんかあなたは次の朝のなんか鶏が鳴くまでに私のことを3回知らないと言う、って言ったんですけど、その人も裏切ったことになるんですよね、
は
い、知らないって言っちゃってましたよね、
映画の中では。
はい、
そうです、教会のリーダーのペテロなんですけど、ペトロとも言いますがね、
はい、
彼はあの3回ともイエス様のことを私はあの人と関係がないと否定してしまって、
はい、
まあ、その言葉を聞いた時に鶏が鳴いてね、はい、彼はあのそれであのイエス様と目と目があって、
はい、
彼はそれから泣いて、
はい、
でもまたイエス様がね、
はい、
復活してから彼に3回私に3回裏切ったペテロにね、
はい、
3回あなたは私を愛するかって聞いてくださって、
うーん、
そして彼はまた教会のリーダーになっていったんですね。
へー、
面白いですね。ぜひね、あのパッションをまた見ていただけたらなって思いますね。
はい、
それではここで番組からのお知らせです。
今週のプレゼントは陶器でできた十字架の壁掛けを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェイブのページにあります番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は壁掛けとお書きくださいね。 TBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェイブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは9月28日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
E メールアドレスは bw@jesus-wed.org です。bw@jesus-wave.org です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
高橋千佐でした。
それではお元気で。
さようなら。